宮沢賢治、注文の多い料理店。朗読、萩生田町子。二人の若い紳士が、すっかりイギリスの兵隊の形をして、ピカピカする鉄砲を担いで、白熊のような犬を二匹連れて、だいぶ山奥の木の葉のカサカサしたとこを、こんなことを言いながら歩いておりました。
全体ここらの山はけしからんね。鳥も獣も一匹も嫌がらん。何でも構わないから、早くタンタンとやってみたいもんだな。
鹿の黄色な横っ腹なんぞに、二三発お見舞い申したら随分痛快だろうね。くるくる回って、それからドタッと倒れるだろうね。
それはだいぶの山奥でした。案内してきた専門の鉄砲打ちも、ちょっとまごついてどこかへ行ってしまったくらいの山奥でした。はじめの紳士は少し顔色を悪くして、じっともう一人の紳士の顔つきを見ながら言いました。
どうも腹が空いた。さっきから横っ腹が痛くてたまらないんだ。
僕もそうだ。もうあんまり歩きたくないな。
歩きたくないよ。ああ困ったな。何か食べたいな。
食べたいもんだな。
その時ふと後ろを見ますと、立派な一軒の西洋造りの家がありました。そして玄関にはレストラン西洋料理店、ワイルドキャットハウス、山猫軒という札が出ていました。
おうや、こんなとこにおかしいね。しかしとにかく何か食事ができるんだろう。
もちろんできるさ。看板にそう書いてあるじゃないか。
入ろうじゃないか。僕はもう何か食べたくて倒れそうなんだ。
二人は玄関に立ちました。ガラスの引き戸が立って、そこに金文字でこう書いてありました。どなたもどうかお入りください。決してご遠慮はありません。二人はそこでひどく喜んで言いました。
こいつはどうだ。やっぱり世の中はうまくできてるね。今日一日難儀したけれど、今度はこんないいこともある。このうちは料理店だけれども、ただでご馳走するんだぜ。
どうもそうらしい。決してご遠慮はありませんというのはその意味だ。
二人は戸をして中へ入りました。そこはすぐ廊下になっていました。そのガラス戸の裏側には、金文字でこうなっていました。ことに太ったお方や、若いお方は大歓迎いたします。二人は大歓迎というので、もう大喜びです。
君、僕らは大歓迎にあたっているのだ。
僕らは両方兼ねてるから。
ずんずん廊下を進んでいきますと、今度は水色のペンキ塗りの戸がありました。
どうも変な家だ。どうしてこんなにたくさん戸があるのだろう。
これはロシア式だ。寒いとこや山の中はみんなこうさ。
そして二人はその戸を開けようとしますと、上に黄色な字でこう書いてありました。当軒は注文の多い料理店ですから、どうかそこはご承知ください。
なかなか流行ってるんだ。こんな山の中で。
そりゃそうだ。見たまえ。東京の大きな料理屋だって、大通りには少ないだろう。
二人は言いながら、その戸を開けました。するとその裏側に、注文は随分多いでしょうが、どうかいちいちこらえてください。
これは全体どう言うんだ。
ああ、これはきっと、注文があまり多くて支度が手間取るけれども、ごめんくださいと、こういうことだ。
そうだろう。早くどこか部屋の中に入りたいもんだな。
そしてテーブルに座りたいもんだな。
ところがどうもうるさいことは、また扉が一つありました。そしてその脇に鏡がかかって、 その下には長い柄のついたブラシが置いてあったのです。扉には赤い字で、お客様方、ここで髪をきちんとして、それから履物の泥を落としてください、と書いてありました。
これはどうももっともだ。僕もさっき玄関で山の中だと思って見くびったんだよ。
作法の厳しいうちだ。きっとよほど偉い人たちがたびたび来るんだ。
そこで二人はきれいに髪を削って靴の泥を落としました。そしたらどうです。ブラシを板の上に置くや否や、そいつがぼーっとかすんでなくなって、風がどっと部屋の中に入ってきました。二人はびっくりして互いに寄り添って、戸をガタンと開けて、次の部屋へ入っていきました。早く何か温かいものでも食べて元気をつけておかないと、もう途方もないことになってしまうと、二人とも思ったのでした。扉の内側に、また変なことが書いてありました。鉄砲と弾をここへ置いてください。見るとすぐ横に黒い台がありました。
なるほど。鉄砲を持って物を食うという法はない。
いや、よほど偉い人が始終来てるんだ。
二人は鉄砲を外し帯皮を解いて、それを台の上に置きました。また黒い扉がありました。どうか帽子と外套と靴をお取りください。
どうだ、取るか。
仕方ない、取ろう。確かによっぽど偉い人なんだ、奥に来ているのは。
二人は帽子とオーバーコートを釘にかけ、靴を脱いでペタペタ歩いて扉の中に入りました。扉の裏側にはネクタイピン、カフスボタン、メガネ、財布、その他金物類、ことに尖ったものはみんなここに置いてください、と書いてありました。扉のすぐ横には黒塗りの立派な金庫もちゃんと口を開けて置いてありました。鍵まで添えてあったのです。
ははん、何かの料理に電気を使うと見えるね。金気のものは危ない、ことに尖ったものは危ないとこう言うんだろう。
そうだろう。してみると感情は帰りにここで払うんだろうか。
どうもそうらしい。
さあだ、きっと。二
人はメガネを外したり、カフスボタンを取ったり、みんな金庫の中に入れてパチンと錠をかけました。少し行きますとまた戸があって、その前にガラスの壺が一つありました。扉にはこう書いてありました。壺の中のクリームを顔や手足にすっかり塗ってください。見ると確かに壺の中のものは牛乳のクリームでした。
クリームを塗れというのはどう言うんだ？
これはね、外が非常に寒いだろう。部屋の中があんまり暖かいと、ひびが切れるから、その予防なんだ。どうも奥にはよほど偉い人が来てる。こんなとこで案外僕らは貴族と近づきになるかもしれないよ。
二人は壺のクリームを顔に塗って、手に塗って、それから靴下を脱いで足に塗りました。それでもまだ残っていましたから、それは二人ともめいめいこっそり顔へ塗るふりをしながら食べました。それから大急ぎで扉を開けますと、その裏側には、クリームをよく塗りましたか？耳にもよく塗りましたか？と書いてあって、小さなクリームの壺がここにも置いてありました。
そうそう、僕は耳には塗らなかった。危なく耳にひびを切らすとこだった。ここの主人は実に良い周到だね。
ああ、細かいとこまでよく気がつくよ。ところで僕は、早く何か食べたいんだが、どうもこうどこまでも廊下じゃ仕方ないね。
すると次の戸がありました。 料理はもうすぐできます。15分とお待たせはいたしません。すぐ食べられます。早くあなたの頭に瓶の中の香水をよく振りかけてください。そして戸の前には金ピカの香水の瓶が置いてありました。二人はその香水を頭へパチャパチャ振りかけました。ところがその香水はどうも酢のような匂いがするのでした。
この香水は変に酢臭い。どうしたんだろう。
間違えたんだ。下女が風邪でもひいて間違えて入れたんだ。
二人は扉を開けて中に入りました。扉の裏側には大きな字でこう書いてありました。いろいろ注文が多くてうるさかったでしょう。お気の毒でした。もうこれだけです。どうか体中に、壺の中の塩をたくさんよく揉み込んでください。なるほど立派な青い瀬戸の塩壺は置いてありましたが、今度という今度は、二人ともぎょっとしてお互いにクリームをたくさん塗った顔を見合わせました。
どうも、おかしいぜ。僕もおかしいと思う。たくさんの注文というのは、向こうがこっちへ注文してるんだよ。
だからさ、西洋料理店ってのは僕の
考えるところでは、西洋料理を来た人に食べさせるんではなくて、来た人を西洋料理にして食べてやるうちと、こういうことなんだ。これは、その、つまり、僕らが、
ガタガタガタガタ震え出して、もう物が言えませんでした。
その、僕らが、
ガタガタガタガタ震え出して、もう物が言えませんでした。ガタガタしながら一人の紳士は、後ろの戸を押そうとしましたが、どうです。戸はもう一部も動きませんでした。奥の方にはまだ一枚扉があって、大きな鍵穴が二つつき、銀色のフォークとナイフの形が切り出してあって、いや、わざわざご苦労です。大変結構にできました。さあさあ、お腹にお入りください。と書いてありました。おまけに鍵穴からは、キョロキョロ二つの青い目玉がこっちを覗いています。
うおー！ガタガタガタガタ。
ガタガタガタガタ。
二人は泣き出しました。すると戸の中では、こそこそこんなことを言っています。
ダメだよ。もう気がついたよ。塩もみ込まないようだよ。当たり前さ。親分の書きようがまずいんだ。あそこへいろいろ注文が多くて、うるさかったでしょう。お気の毒でしたなんて。まぬけなこと書いたもんだ。どっちでもいいよ。どうせ僕らには骨も分けてくれやしないんだ。そらそうだ。けれどももし、ここへあいつらが入ってこなかったら、そら僕らの責任だぜ。呼ぼうか。呼ぼう。
おい、お客さん方。早くいらっしゃい。いらっしゃい、いらっしゃい。お皿も洗ってありますし、ナッパももうよく塩で揉んでおきました。あとはあなた方とナッパをうまく取り合わせて、真っ白なお皿に乗せるだけです。早くいらっしゃい。いらっしゃい、いらっしゃい。それともサラドはお嫌いですか？そんならこれから火を起こしてフライにしてあげましょうか。
二人はあんまり心を痛めたために顔がまるでくしゃくしゃの紙くずのようになり、お互いにその顔を見合わせブルブル震え、声もなく泣きました。中ではふっふっと笑ってまた叫んでいます。
いらっしゃい、いらっしゃい。そんなに泣いてはせっかくのクリームが流れるじゃありませんか。へい、ただいま。じき持ってまいります。
さあ、早くいらっしゃい。早くいらっしゃい。
親方がもうナフキンをかけてナイフを持って下舐めずりしてお客様方を待っていられます。
二人は泣いて泣いて泣いて泣いて泣きました。その時、後ろからいきなりワンワングワーという声がして、あの白熊のような犬が二匹戸を突き破って部屋の中に飛び込んできました。鍵穴の目玉はたちまちなくなり、犬どもはううとうなってしばらく部屋の中をくるくる回っていましたが、また一声ワンと高く吠えて、いきなり次の戸に飛びつきました。戸はガタリと開き、犬どもは吸い込まれるように飛んでいきました。その扉の向こうの真っ暗闇の中で、
にゃーこわーゴロゴロゴロゴロゴロ
という声がして、それからガサガサ鳴りました。部屋は煙のように消え、二人は寒さにブルブル震えて草の中に立っていました。見ると、上着や靴や財布やネクタイピンはあっちの枝にぶら下がったり、こっちの根元に散らばったりしています。風がどーっと吹いてきて、草はざわざわ、木の葉はカサカサ、木はゴトンゴトンとなりました。犬がふうとうなって戻ってきました。そして後ろからは、
旦那旦那
と叫ぶものがあります。二人はにわかに元気がついて、
おい、おい、ここだぞ、早く来い
と叫びました。身の帽子をかぶった専門の漁師が草をざわざわ分けてやってきました。そこで二人はやっと安心しました。しかし、さっき一遍紙くずのようになった二人の顔だけは、東京に帰っても、お湯に入っても、もう元の通りに治りませんでした。